行かれたい方はですね、行かれたい方で確実に行ける方はまず手続きをしていただきたいと思いますし、まだ確実ではないという方もですね、祈っていただいて、そして必要をですね、神様に求めていただきたいというふうに思います。で神様がですね、御心とされるならば必ず主が道を開いてくださるので、主に期待していくということをね、ぜひ話してください。でそれとともに、デボーションで語られる言葉ってすごく重要なんですね。デボーションって何かっていうと、朝ですね、時間を取っていただいて主に祈る時を持つということです。そして、お祈りした後にですね、この名古屋教会のディボーションっていうね、この主語にありますので、ここに聖書の箇所があるので、祈った後に、今日この聖書の箇所から神様は私に必要なことを与えてくださいっていうお祈りをして、このデボーションの、ね、聖書の箇所をね、今日だったら、朝使徒の働きの11章と、東京の手置は第2コリント3章ですよね、使徒の働き11章を読むわけですね。でそうするとなんかね、こうなんとなくね、今の自分に必要な言葉がね、目に留まったりとか、ね、あるいは心にちょっと引っかかるような言葉がね、与えられたりするんですね。でその中で例えば導き屋でこのことに対してどうすればいいですかって祈ってることなんかをね、祈ったり方内容 などについてこう答えとなるような言葉が、ね、与えられたりするんですね。で例えば白馬のキャンプに行けるようにってね、祈ったりすると、ね、その言葉が来たりするんですね。で言葉が与えられたならば、もちろんその言葉が本当に神様からのものかどうかは吟味する必要がありますけれども、しかし神様が与えた言葉であるならば、必ず神の言葉はその通りになるので、ね、その中でこうね、奇跡を見たりするわけです、ね、そして神様はこれ、神様はこのように語ってくださったので、この言葉の成就を与えてくださいって、ね、そういうふうに祈ることもできるわけです、ですね。で奇跡を見ていくポイントっていうのはですね、実はね、現象ではないんですね。で多くの人たちは虹が表されるとね、ああ素晴らしいものが見れたっていうふうに ね思いがちですし、もちろんそれは素晴らしいことなんですけども、しかし実は奇跡を見るポイントというのは、奇跡が起きるところが勝負なんではなくて、私たちが神の言葉を受けるところが勝負なんですね。ですからその事柄をね、覚えておいていただきたいというふうに思います。ね、泉のね、高校入試の時はね、安息日、木曜日ブラブラしてたらですね、ある高校の前を通ってね、そしたら青年に言われたんですね。ここがあなたの息子さんがお世話になる高校だって、ね、青年に振ってね、こう語りかけられたんですね。それで私が「えっ?」て言ったらね、後ろでみゆきさんがねいて、みゆきさんが「はぁ?」とかなんか言ってね、それで「ね、いやここが今あなたの息子がお世話になる高校だって青年さんは言った」って言ったら ねうちの妻がね、大体私がね、そういうふうに言うときはね、大体うちの妻はね、義務がいるんじゃないのって言うんですけどね、希望的観測もあったのか、そのときはね、あるいは神からの感覚があったのか分かりませんが、そしたらそのときね、ああ、それじゃあ受け取ろうってね、もうすぐにみゆきさんはね、ここがあなたの高校だとかなんかね、うちの息子の高校だってね、もうすぐに受け取ってましたね。で、それは神からの言葉だったので、いろいろ吸ったものでありましたけども、しかし結果的にね、彼はね、うちの泉はそこの高校に合格することができたんですね。学力的には明らかに足りなかったと、ね、いう状況だったんですけどね、そこに合格できたんですね。で、奇跡はその、ね、彼が入賞したタイミングでも受かった時でもなくて、奇跡はですね、神の言葉を受けた時に決着がつくんですね。ね、もちろん神のことは受けて、そこから信仰を見直しなくてはいけませんよ。でしかしポイントはやっぱり神の言葉を受けるってことがすごく重要なので、ぜひねその事柄を皆さん求めていただきたいと思います。で白馬のキャンプもですね、主が御心とするなら必ず道を開いてくださるので、ぜひね主に期待して共に祈りましょう。はい、それで、聖書の方に入っていきたいというふうに思いますが、それで、あとごめんなさい、その前に昨日はですね、関西の賛美大会が終わったので、一応全ての地域の予選が終わりました、ね、ですから、早ければ、もしかしたら今日かもしれませんし、遅くとも今週中には自転枠とか、それから、ね、ヤングの、ね、出場グループとか、ね、決まってくると思いますので、ぜひね出場の目のある方はね、一応祈っていただいて、 ね、それであの神様に期待して準備を、ね、あのしていただきたいと思いますし、今回残念ながら、ね、あの出場できなかったっていう方もね、本大会に出場できなかった方もね、神様は、ね、必ず祝福を表してくださるので、ね、期待して、ね、皆さんの賛美チームを通して、ね、主が栄光を表されること、主が技を表されることを期待して、ね、ね、また賛美の働きに、ね、かかっていただきたいというふうに思います。でそして、出場する、ね、方々は、ね、出場が、ね、もし決まった方々は、ね、それは神様の恵みである祝福ですので、ね、しかしそれは教会を土台として皆さんが送り出されますので、ね、ですから皆さんね、それは神様から特別に受けた祝福としてね、神様に感謝していただいて、そしてその、ね、祝福の中で御心を行えるようにね、ぜひ祈っていただきたいというふうに思います。エペソ人の手紙の2章をお開きください。エペソ人の手紙の2章の今日は7節から読んでいきたいと思います。新改訳聖書第3版の聖書をお持ちの方は374ページからになると思いますが、エペソ人の手紙の2章の、7節からです。こちらでお見せさせていただきます。エペソ人の手紙の2章の7節から374ページですね、お見せいたします。それは後に来る世々においてこの優れた豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。でそれはというのは要するに、私たちが、本当は、罪の、ね、中にあって神様の、ね、怒りを受けるべき存在、ね、永遠の滅びに至る存在であったものであったのに、イエス様が私たちの罪の身代わりに十字架にかかってくださって、で死んで3日目によみがえってくださったということですね。でそれを信じた時にもはや私たちは罪の結果を刈り取るものではなくて神様の祝福のうちを歩むことができるようになったというね、この特権を私たちがいただいたことを指していますですね。ですからイエス様の十字架というその素晴らしい恵みっていうのは後に来る世々においてですから、この聖書が書かれた時からそこから先の世の中だから今もそうでしょうし、おそらくキリストの再臨の後もね思い称えられるときもので非常にちょっと壮大なことをねパウロがここで書いているのでちょっとね壮大すぎてよくわからないところもあるんですけども、ね、ともかく永遠に、ね、神様のなされた技が永遠に褒め称えられるためにためとようにっていうね意味を込めてこう書いているんだということですね。そしてこの優れた豊かな恵みよと書いてありますけども、この英語の聖書ではこれは比べようのないような恵み深さ、恵みの豊かさっていうんですですね。だから比べようのないほどの豊かな恵みが実は十字架の恵みであるということです。まあそれはそうですよね。私たちのねがね天国に入ることのできる唯一の道ですし、ね、唯一のねその手段である方法であるわけですから、ね、その唯一の道なので、これは他に比べうるもののない、ね、特別な恵みであるということです。でそれを、お示しになるためだったということです、ね、ですから十字架を通して実は私たちに与えられているこの恵みの大きさっていうのはこれはもう計り知れないものであり特別なものであるということをね皆さん覚えていただきたいというふうに思います。でこれはですね言葉で言っちゃうとねなんかこう軽いんですよね、やっぱりね。これはやっぱり皆さんがその事柄を体験し、実感していくっていう事柄が非常に重要であるわけですね。で私はですねかつてその十字架で、ね、私は信じてるんですよ。十字架で信じてるんですけども、ね、神様が私に与えてくださった恵みの大きさっていうのがどんなに大きなものなんだろうかっていうふうにねいうのをあまり実感してないタイプだったんですよね。で特に私が救われた教会っていうのはね、宣教師の方々がアメリカの宣教師の方とかカナダの宣教師の方がこの教会に、ね、何人かいらっしゃるような教会だったんですね。でアメリカ人 の、ね、方とかあるいは外国の方々ってねなんかちょっとその もともとオーバーリアクションですよね。あのペルーの方ってどっちかというと日本とちょっと近い感じですよね。あんまりこうオーバーリアクションじゃないですよね。そうでもないかな。で、あのブラジルの方ってオーバーリアクションですよね。でアメリカでもどっちかというとオーバーリアクションなんですよね。で、あのだから十字架の恵みってなった時にね、この例えば日曜日に礼拝に来るじゃないですか、ね、そうするとみんながみんなそうじゃないんですけど、なんかね、中には元気のね、いい宣教師の方とかいらっしゃってね。でそうするとね、あの日本人だと教会で「あ、おはようございます」とかこんなもんじゃないですか。でところが、なんかね、元気な方は「おはようございます」こっちが行くと「ハレルヤー!」とかなんか言ってね、なんか「お、そ、朝からそのテンションか」みたいな感じでね、こうそういう感じになるんですよね。ね、で「ハレルヤー!」とかなんか言ってね、それで「Thank you か!」とかなんかやるんですよ。それでお昼ね、ご飯を食べる、ね、時に食事の、ね、前に感謝のお祈りをしましょうとかなんかね、うん、そうするとその方が Thank you God、 Thank you Jesus とかなんかね、祈り始めて、要するに十字架の恵みをありがとうございますとかね、神様の愛をありがとうございますとかなんか祈り始めるんですよ、ね、で私はもう早く食いたいやとか思いながらそれを聞いてるわけなんですけど、でもね、明らかにその方々と自分を比べた時に、その方の方が十字架の恵みっていうことが、ね、あるいは神に愛される存在になったっていうことがどのぐらい素晴らしいものなのかっていうこと の実感する度合いが私よりもその人の方が強いな、その人がの方がより深くより広く実感し味わってるなっていうことをその時にこう感じたんですよ、ね、で、ね、あんなオーバーリアクションに、ね、なるのは、ね、ちょっとどうかと思ったんですけど、でもね、その時に思ったのが、私ももっと、そういうふうに十字架で表された恵みっていうことがここでは比べうるもののない、比べようがないもののぐらいの豊かな恵みって書いてあるので、私はもっと実感したいなっていうのをその時思ったんですね。皆さんも神様の恵みって実感し、ね、するっていうことは重要ですよね。ですから皆さんもそれをきっとお望みになるというふうに思います。で、その実感するっていうね、そのことを体験するっていうことのために必要なことがですね、ちょっとね、今日2つちょっと取り上げたいと思います。1つは前もお話ししましたように信仰を使うということです。つまり例えば十字架で皆さんの全ての罪が許されているわけですよね。これは聖書で約束されたことなので、これは皆さんがそのように感じても感じなくても、ね、それは許されているわけです。例えば神様から愛されているということについては、これは私たちが神様から今日も愛されてるなって感じた日も、ね、今日はあまり愛されてない気がしないなって思う日も、ね、変わらなく神様から愛されているわけです。それが聖書にそう書いてあるのね、じゃあどうすればいいのかっていうと、実感があるかないのか、感情を土台とするのではなくて聖書の約束を土台とするわけです。つまり今日はね、あんまり愛されてる気がしないなというふうに感情的に思ったとしても、でいいですか、聖書の約束では愛されていると書いてあるので、ね、愛されているっていう立場に信仰としては立つっていうことです、ね。で例えばあんま愛されてる気がしないなと思った場合でも、ね、神様、今日もあなたの愛が私に対する、ね、十字架を通して私に与えた愛は今日も変わらないことを神様感謝します、私が愛されていることを感謝しますって、ね、立場に立って感謝の祈りをして、でそして神様、今日も私が神様から愛されているということの体験を豊かに見ることができるように導いてくださいって、ね、例えば祈るとかね、一つは立場に立つということは非常に重要なんです。これは、ね、立場に立つことが信仰を使うことの第一歩になるので、ね、もし皆さんが、ね、そういう同じようなもん意識を、ね、お持ちな方がいらっしゃったら、まず信仰を使うということから始めていただきたいと思います。でもう一つちょっと今日重要なことがありますので、それをお開き見たいと思います、ね、それは何かというと、後からちょっと出てくる内容にもかかるんですけども、へりくだるっていうことが大事なんですね。ちょっと聖書をお開きしたいと思いますが、今エペソ人の手紙ですが、もう少し後のところにヤコブの手紙というところがあります。ヘブル人の手紙の後ですね。 ヤコブの手紙のところの4章6節をちょっとご覧ください。ヤコブの手紙の4章の6節です。449ページになるかと思いますが、ヤコブの手紙の4章の6節、ここにこう書いてあるんですね。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになるんですね。それからちょっと飛ばして10節、主の前でへりくだりなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいますと、こう言ってますね。ですから、神様の恵みっていうものを私たちが人生の中で、受けていきやすい私たちの心の環境っていうものがあります。何かっていうと、主の前にへりくだっている、へりくだっているってのは主の前に自分が低くあるということです、ね、これは実は非常に重要な事柄です、ね。で私はですね、かつてですね、進学生の時に、うちのね、進学生の時にですね、今もありますけど、海外選挙のねチームが出たタイミングがあったんですね。で海外選挙のタイミングがしている時にはですね、大体一食ね抜いて断食してお祈りをするっていうねことのね連鎖断食っていうのをやってるんですね。でところがね、私が進学生をしていた教会っていうのは断食ね、牧師がね一生懸命やる教会だったんです。それでね、牧師さんがですね、うちの教会は一食じゃなくて一日にしますっておっしゃったんですよ。それでね、一日かーと思ったんですけど、ね、まあ一、はい、分かりましたっていうことで、一日断食でね、じゃあ私この日やりますっていうね、引き受けたんですよ。ね、でところが引き受けた日ね、私進学生しながら、当時警備員のアルバイトして、でそれで生計立ててやってたんですね。でその日はね、朝から私大和市、神奈川県の大和市ってところに住んでたんですけど、20キロぐらい離れた藤沢市っていうところがあって、でそこでそこの現場まで、ね、行かないといけなかったんですね。で通常電車を使うんですけど、当時は自分でそのね全部生計をそこで立てたので、ものすごく貧しかったんですね。お金がなかった。でどうしたかっていうと、大抵ですね20キロ圏内だぐらいだったら私はね自転車で行ってたんですね。でその日一日断食でなんと自転車で20キロ離れた現場まで朝早くに出かけて行って、それで一日仕事をしてまた20キロ自転車で帰ってくるっていうパターンだったんですね。それで帰りがけにですね、もうね心底腹が減ったんですよね。でね、心底腹が減った時にね、だんだん腹が立ってきたんですよね。ね、神様、私の状況ご存知でしょって、ね、私が貧しくね、お金がないの知ってますよね、神様ってね。それで、にもかかわらずね、うちの教会はなんか知らないけど、一日なんか断食するとか、なんかそんな話になっちゃって、ね、一生懸命やったんですけど、神様、ね、もうね、心底腹が減ってますってね、こう言ったんですね。心底腹減ってますって言いながら帰れるわけだから、別に帰れるんですけどね。でもね、それでね、もうね、頭きちゃってね、だんだん。で、ね、所持金なんかね、200円ぐらい持ってたんですけど、ね、もうそれでね、頭きたからね、菓子パンとコーヒー買っちゃったんですよ。缶コーヒー。まあ当時ね、安いコンビニがあったんで。ね、神様、一日断食ですけども、最低1、2食分やってますから、もういいでしょ、神様って言ってね。もういいでしょって言ってね、ね、なんとなくいいのかなって思いながら、いいでしょって、もう食べますよってかぶって食べちゃったんですね。で、あ、美味しいって思いながらね、だからパッと食べてね、コーヒーガッて飲んでね、あ、ちょっと元気になったと思ってね、それで自転車に乗ってね、帰ろうと思って自転車を一こぎしたら、なんとね、自転車のね、その瞬間にチェーンが無事にって切れちゃったんです。家までまだ10キロ以上あるの。それで所持金ね、さっきパン買っちゃったからゼロでしょ、ほぼね、うわー、これチェーン切れちゃって、このあとね、1日パン1個とコーヒーでね、自転車歩いて10キロから歩くのかってね、思ったんですよね、その時にね。 うわーやらかしたって本当に心底思ったんですね。でね、でそこでね、思い出したの、ね、断食やっときゃよかったってね。ね、ね、でね、そしてね、でもね、その時にね、悔やためたんです。神様すいません、文句言っちゃってごめんなさいってね。ね、でね、そして神様、こっから10キロ自転車を歩いて、10キロ自転車を引いて歩いていく元気は、さすがにパン1個だと無理です、神様。申し訳ありません。ね、私のね、高ぶった心をね、すいません、神様、申し訳ありませんでしたってね、つきましては何とか助けていただけないでしょうかってね、祈ったんですね。祈った瞬間にね、神様が、聖霊様から言われたんですね。右前を見なさい。でね、ふって右前を見たんですよ。ね、そしたら何があったかっていうと、自転車屋さんがあったんですよ。それでそこにね、こう引いていって、すいません、ちょっとね、ね、こっから10キロぐらい離れたところから来てるんですけど、自転車のチェーンが切れてしまいました。で、ね、実は今お金を持っておりません。ね、でも明日もね、現場がこの近くにあるので明日取ります。ね、で明日の時にちょっとお金を下ろして持ってきますので、今日なんとか直していただけないでしょうかって言ったんですね。そしたらその自転車屋さん のご主人がね、ものすごいいい人で、あ、いいですよって言ってね、それでも速攻で自転車のね、チェーン新しいのに変えてくださって、でタイヤもこれね、ちょっとね、空気ね、抜け気味のタイヤだから、もう新しいのにしときますねって言ってね、これ中のチューブはもうちょうどね、ね、ちょうど中古でね、あんまり使ってないのありますから、でもただでこうやってサービスでやっときますからって言ってね、なんといろいろメンテナンスをしてくださって、それで自転車にね、乗って無事に帰っていくことができたんですね。ね、でこの時に思ったんですね、へりくだることの大切さ。ね、死の前にへりくだることの大切さっていうのは、これはね、主の恵みを体験するときに非常に重要だなっていうことをね、思いました。さあ、そしてそれをちょっと覚えつつね、さらに見ていきます。2章ですね、8節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。私たちが救いを、ね、受けたっていうことについて、これはあなた方の中に何かふさわしい状況があったから実は救いを受けたのではなくて、これは 100% 神様からの恵みによりますよって言ってるんです。恵みっていうのは、私たちは本当は受けるにふさわしくないものなんですけども、それを神様が私たちを愛してくださって、私たちに最高のものを与えてくださるっていうのが、これが恵みです。ですね。よく秋元牧師がものすごい分かりやすいやってね、電話をやってくださってるんですね。秋元牧師に3人息子さんがいらっしゃるんですね。ヨハネ君とベニヤミン君とヨセフ君って言われて、それでベニヤミン君の誕生日の時に秋元牧師が、じゃあ誕生日のプレゼントを買ってあげるからデパートに行こうってね。それで他の2人もじゃあついておいでってね。それで3人のね、3人の息子さんを引き連れて、ベニヤミン君のね、誕生日プレゼントを買いに行ったわけです。ね、でベニヤミン君とまだちっちゃい時の話なので、ベニヤミン君と3番目のヨセフ君はビニールの刀を買ったんです、ね、確か何百円かぐらいのやつです、ね、でそして、ね、ところがそのベニヤミン君の誕生日プレゼントを買いに行った時に、長男のヨハネ君が、ね、どうしてベニヤミン君はおもちゃを買ってもらって俺は買ってもらえないんだってね、みちみち言い始めた。それはそうですよね。ベニヤミン君の誕生日プレゼントを買いに行くんだから、ベニヤミン君は誕生日プレゼントを買ってもらう権利があるでしょ、ね、だけどヨハネ君は誕生日じゃないんだからついてっただけじゃないですか、ね、で普段ベニヤミン君とヨハネ君はね、喧嘩し合って仲がね、主にあってはいいんですけどね、当時仲は、ね、反目しちゃう、ね、敵対関係だったんですね。ところが何をしまったのか、その時だけベニヤミン君が秋元牧師にね、ヨハネ君にもおもちゃを買ってあげてってね、言ったんですって。ね、でじゃあ3人とも買おうって話になって、結果的にベニヤミン君とヨセフ君は何百円のね、ビニールの刀を買った。ところがヨハネ君だけは2000円のおもちゃを買ったんです。ね、 ベニヤミン君の誕生日ですよ、繰り返しますけど。ところが一番高いもの、一番いいものはヨハネ君がもらったっていう、ね、これが恵みです。わかります？ヨハネ君はプレゼントを買ってもらうに、ね、資格がないわけです。だけど一番いいものを受けてますよ ね。これが恵みです。私たちが受ける資格がないんですけど、神様が愛してくださって、神様が皆さんも私たちを良くしたいと思われるので、ね、受ける資格がないのにもかかわらず一番いいものを受けちゃうっていうのは恵みです、ね、でその恵みとして私たちは十字架による救いをいただいており、神の愛をいただいており、神の祝福を受けるということがね、良しとされているということです、ね、だから皆さんこれ誇れないでしょ。私たちだって神様が一方的にやってくださってるだからわけだから、何にも私たち誇れないじゃないですか、それだと、ね、だから自分たちから出たことじゃなくて神様からの贈り物ですよってわけです。で9節、行いによるのではありません、誰も誇ることのないためです、こう言ってますね。でよくね、神様から愛されるに、ね、愛されるために何か神様の前に良いことをしないといけないっていうふうに考える方がいらっしゃいます。でしかしこれは神の愛を受けることとか神の十字架の救いを受けるっていうことに対して、これは行いは関係ないんですね。なぜならば信仰だからです、ね、よくね、この前もね、あるペルー人の方にね、あなたクリスチャンイエス様のことを信じてますかって聞いたらね、信じてるっておっしゃったんですね。で、ね、イエス様の十字架信じてますかって、信じてるって言うんですね。で、あなた今死んだら天国に行く自信ありますかって言ったらね、分かんないって言ったんですね。で、どうしてですかって言ったら、自分はそんなにいい人間でないかもしれないし、ね、天国にね、行くだけの、ね、いい行いをね、積んだかどうかちょっと自信がないから、死んでみないと分からないっておっしゃったんですね。これだから間違いです。どうしてかっていうと、いい行いをしたくすることが天国に入る条件ではないからです。で、天国に入る条件はイエス様の十字架が私たちの罪の身代わりだと信じるだけだからです、ね、だから行いは救われるため救いを受ける条件ではなくて、行いは救われた結果変わるっていうのが聖書の言っていることです ね。ですからその行いによることがないっていう、だから逆な言い方をすると私たちの行いにはよらないので、だから私たちは誇れないって言ってるんです。で、さっき言ったように神様の前にへりくだるってことが必要だってことですね。10節、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。ですから私たちが作られた目的っていうのは神にあって良い行いをするようになることです。で、神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですって書いてある、まあ、これいろいろちょっと解釈ができますけども、主に私たちが神様を信じるようになって、で神様と共に歩むようになるときに、私たちが、進むべきあるいはなすべき良い行いをも神様は備えてくださっているということです、ね、つまりこれは何を言っているのかというと、神様に信頼して神様に従うということの中で神様の愛の行いを私たちがしていたりとか、神様の正しい行いをしていたりということが起こるということ、起きるということです。ですね。主の十字架の、初期の頃にですね、フィリピンに海外選挙で行ったことがあったんですね。で、今もね、時々出るんですけども、で当時は海外選挙に行ったことがなくて、それでね、フィリピンからね、チームを送ってくださいって言われたんですけど、当時はね、初めての、ね、派遣だったということもあって何も分からずに一生懸命祈って、それとにかく行ったんです、ね、そうしましたらそこはですね、非常に危険地帯だったんで、当時危険だったんですね。今も危険なんですけど、当時は非常に危険、ね、非常に危険で、NPA という共産党のゲリラがね、当時その辺にいたんですね。それでその共産党のゲリラとそれと政府軍がいわゆる戦争しているっていう地域だったんですね。それで中にはこの山があって谷があって山があって、ここに教会があるんですね。でこっちどっちか分かんないですけど、こっちがゲリラだとするとこっちが政府軍なんです、ね、でここで撃ち合ってるんですって、ね、 あのこういうところのここの教会に行ったりとかしたんですね。ね、それであの集会の時にですね、あのね、これから集会が始まりますけど、あのね、ロケット弾が上を飛びますけど、神様がこの教会を守ってるから大丈夫だって牧師さんが言われたんですって。それで冗談だと思ってアハハハって言ってたら、ヒューヒューって言ってるんですって。でね、それであのみんながね、あれロケット弾じゃないのだろうかってね思い始めたら、あの何も知らない、ね、あの派遣のね、その時のメンバーが、いやロケット弾なわけないですよ、花火ですよ、花火ってね言って、その言葉が妙に説得力があって、あじゃあ花火なんだってみんな思って、あの集会をやって終わって帰っていくのに あちこち焼け野原だったっていうね状態だったっていうね、そういう状態だったんです。ただ当時のメンバーはあの何もとにかく分からずに、あの分からずある程度分か危険だってことは分かってましたけど、状況を十分理解することをできずに、とにかくあの行ったんです、神様が言われたからね。ところがあのその派遣の中で最終日になってですね、牧師さんがねこう言われたんですって、あの私たちはこの地域は危険で、あの世界中のね教会から見捨てられてると思ってたって、ね、あの危ないから教会に奉仕に来てくれってね、あの要請しても誰も来てくれない、ね、でも神様でも助けが必要だから神様誰か送ってくださいって祈ったんですって。そしたらある時ね、神様がね示されたんですって、色の白い人たちがやってきてあなたと助けてくれるって、ね、でところがね、フィリピンの方々からするとね、日本人って色白いんですって、ね、で今日その言葉があの成就しましたって言ってね、牧師さんがねなんかもう泣きながらねこう感謝をされたんですって。でそれをね見た時に、あの日本チームは私たちがあの誰か、ね、その方々を助けようっていうね気持ちがね十分あったかっていうね、正直ねそこまでは私たちは何もなかった。でもただ私たちがやったのは神様に従っただけ。でも神様に従っていった結果、神様が不十分な私たちを通して神様の愛を表されたっていうことをね、その時見たっておっしゃったんですね。ですから、実は私たちが神様に従う時に、私たちの義ではなくて、私たちが正しいと思うことではなくて、神が正しいと思うことを皆さんを通して神がなされるんですね。ね、そしてでも神がなしていらっしゃるわけだから、私たちには誇ることは何もないわけです。だって私たちは神様を言われたことをやっただけなんだから、ね、しかもそのあの私たちは神様に言われたことをやる力すらも、ね、なかったりしますよね。それもそのなす力も神様くださったりするので、ですから私たちには結局誇るところはありません。でも主に従うときに、私たちを通して神様が神の愛の技をなされる、神様の良い技をなされるということね、あの見ることができます。でそれをですね、私たちは、ね、あの見ていくということをね、あの主に期待していきましょう。でこれは皆さん の歩みを通して主がなされるということね、あのぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの特別な恵みと御働きをありがとうございます。私たちが、あなたに従う中で、この神様の良き技を見るものとなることができるよう助けを与えてください。私たち一人一人を主が愛しておられることを感謝します。十字架の愛が他に比べるもののないほどの、豊かな恵みであり、豊かな祝福であることをありがとうございます。どうぞ私たち一人一人がそのことを体験し、またそのことを深く知り、そしてあなたに感謝を捧げ、あなたに従うものとなっていくことができるように、どうぞ助けを与えていってください。癒しのために祈ります。悪い分のある方は手を置いてください。インターネットの方々もご自分で手を置いていただきたいと思います。天の様、イエスキリストの十字架の血潮の力を持って臨んでくださり、癒しを与え、解放を与え、問題の解決を表し、導いてくださるように、どうぞ神様お願いいたします。特別な助けと恵みがこの中でなされていきますように、どうぞ神様導いてくださいますようにお願いいたします。ちょっとこう感情的にこうなった時に、なんかこう、周りがちょっと見えなくなってしまうというところの方の、そういう傾向の感じでいらっしゃる方の様子が見えますが、神様がその方に、そうなった時にちょっと祈るように主が語っておられます。祈って、自分のこの思いが正しいですかどうですかっていうことをちょっと祈るように主が語っておられます。で祈る時に神様がその方にこう語られます。でそこに、立っていきなさい、そこに合わせていきなさい。その時にあなたはあなたの思いを超えて主が最善をなさる方であるというのを見るようになるでしょう。 天の様、豊かに助け導き、あなたの栄光と御業を届いてくださるようにお願いいたします。ある事柄でちょっと失敗しちゃった方の様子が見えますが、感謝して主に祈るように、また罪あったら悔い改めるように、全ては益となるので、信仰の原則をとって対応していきなさいと主が語っておられます。天の様、特別なご栄光と御働きをなしてくださいますようにお願いいたします。やるべきことをやらなかった結果、ちょっとこう、なんていうか後悔するような状況が許されているという方の様子を見えます。で、その方は、悔い改めるべきことは悔い改め、しかし そこから主に従ってきなさい。その中で、あなたが、思っていなかったような、その続きとなる道っていうのを主が用意されていかれます。天の様、助け導きあなたの栄光をお出しください。ちょっと気持ち、なんか心の中でちょっとなんかこう、落ち込みがちな方のところに主を触れられました。その栄光を言ってください。ちょっとこう爪がなんかちょっとこう 割れる傾向にある方のところに見えました。その夜食を取ってください。目の奥の痛みに主を触れました。夜食を取ってください。またその方のちょっと目がちょっと、チカチカするというか、そのところにも触れられました。天の様、最後一緒のうちに癒しを出してください。イエスキリストによってお一緒のうちに主の癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それではハレルヤ賛美したいと思います。